今日はペンテコステ、これはイースターから数えて第7週目の日曜日に当たります。あ、もうそんな経ったのかなというふうに思うんですけれども、まあ、これはイースターと連動して毎年ですね、変わるものです。でよく質問に上がるのはですね、まあ、クリスマスはイエス様の誕生を記念する日、イースターはイエス様の復活する日、じゃあペンテコステって何ですかってこう質問されることがあります。旧約の時代には特別な人だけに注がれていた聖霊がイエス様の復活を目撃した人、あるいはイエス様の復活を信じている人すべてに聖霊が下った、そして教会の働きが始まったという答えが一番良いかと思います。まあ、教会の誕生日、教会が始まった日というふうにこう言われることが多いかと思いますが、そういうことです。イエス様が天に昇られた後、およそそこから10日後のことですけれども、聖霊に満たされた人たちが福音を語り、瞬く間にイエス様を信じる人たちが増え、各地に教会が立ち並ぶようになり、今を迎えているわけです。でこのペンテコステは、そもそも、この新約で始まったものではなくてですね、旧約のお祭りの一つ、まあ、ユダヤ教の祭りの一つにある7週の祭りを祝う日のことです。これは覚えなくても大丈夫です。まあ、ペンテコステって50日目っていう意味があるんですけれども、7週の祭りを祝う日だった。まあ、私たちの岸和田にもこう断食祭があるようにですね、まあ、この日は外国から大勢の巡礼者たちが聖地エルサレムに集まる日の一つです。一つということは他にもあって、まあ、イエス様の復活された杉越の祭り、そして今回の7週の祭り、まあ、カリオの祭りってこう3つの祭りがある。世界中から一番ゲストが多い日なんです。イエス様が十字架にかかった杉越の祭りの日もそうでしたが、この日も世界各地の巡礼者たちが、ディアスポラと呼ばれる世界に散らばったユダヤ人たちが、あるいは回収者たちが大勢参拝に来ていた日だったんです。町中はごった返し、そしてそこら中が、まあ、人が行き来している、渋滞している、そんなことをまあ想像していただきたい。しかし弟子たちを含め、そのイエス様の復活の目撃者たちは屋内で、つまり部屋の中で毎日心を合わせて祈っていました。祈っていたんですが、ちょうどこの祭りの日に聖霊が下る、これは偶然の出来事ではないように思うのです。先週もお話ししました通り、彼らはイエス様の約束を待ち望んで祈っていました。イエス様はあなた方に約束の御霊を与えます、この約束の御霊が与えられることを願って祈っていた。実際こんなことあったんです。十字架にかかったイエス様の関係者であることが、まあ、バレたら身の危険に遭うことになる。どちらかというとイエス様の十字架にかかったエルサレムから少しでも離れた方が、まあ、身の危険を感じずに安心して暮らすことができるはずですが、彼らはイエス様の命令に従い都にとどまって主の約束を待ち望みます。すると 通りを行き来していた人たちが、何やら一つの家から大きな音を耳にします。これ正確にこの箇所をですね、こう読むとこういうことなんです。街に歩いてた人たちが音に気づいた。しかもその音はまるで激しい突風が吹いているような響き。でも別に外は別に嵐が吹いているわけでも突風が起こっているわけでもない。ただ耳に残るその音だけは彼らの耳に、まあ、残っていた。しかもそれがどうやら、まあ、一つの家の中で起こっている。だから彼らはわらわらと室内の中に入っていたわけですね。屋外は、つまり外は至って嵐も突風もないのに、ある家から風が吹き荒れる音がする。そこで何だろうと言ってみると、そこに集まっていた人たちの頭上に炎のような舌があり、彼らが自分たちの聞き慣れた地域語で話し始めるわけです。当時の社会で、まあ、公用語としてよく使われていたのはラテン語、そして、まあ、コイネギリシャ語というものもあるんですけれども、どっちかというと文字に使われるもの、多くはあのラテン語が使われていたんじゃないかなというふうに言われています。で、今の英語のように、まあ、世界でこう、まあ、英語があればある程度世界で通じる言語、共通の言語が話されているだけだったら、それほど驚きはないと思います。ある程度教養がある人ならば、その共通語が使えてもおかしくない。この巡礼者たちも、ああ彼らはそういう人なんだなと思うので、驚きはしないと思います。例えばこれもう少し後の時代ですけれども、パウロのようなこう頭の良い優秀な学者であれば、当然こういう言語を話せる。パウロだったらもうラテン語もギリシャ語もヘブル語も全部喋る。うん。だから頭のいい人ならば、まあこうしたことは別になんてことはないわけですね。しかし聖霊に満たされた彼らの話していた言語はそういう公用語じゃない。まさにローカルな小言語。その地域に住む人にしかわからない、伝わらない言語です。訛りっていうのともちょっと違うと思います。もう本当にその民族でしか使わない言語。こういう言語がこの聖霊によって満たされた人たちに話されたので驚いたわけなんです。思い描いてみてください。復活の目撃者たちは、つまりそこに集まってきた人たちの多くは片田舎のガリラヤ人です。これ結構福音書の中に出てくるんですけれども、ガリラヤ人って言葉は結構揶揄する言い方なんです。ガリラヤ地方のその片田舎のガリラヤ人が各地の小言語を知る術はないはずなんです。ラテン語とかギリシャ語を学ぶ機会はあるかもしれないけれども、各地に行ってその超言語を学ぶ機会がない。だから人々は驚いたんです。あまりにも驚きすぎて、彼らが酔っ払っているとからかう人もいたほどです。でも朝の9時から酔っ払って誰も知らないローカルな言語を、言葉を流暢に語っていると笑う人の方がよっぽど支離滅裂な気がします。だからここは言葉の論理性がどこじゃなく、本当にその出来事を見た人たちが驚いたんだろうと思うんです。聞いたことがない、こんな現象は見たことがない。 なんとなく私たちは聖霊に満たされると他の言語をしゃべる、英語とかフランス語とかドイツ語とかね、話せたらいいなと思うんですけれども、そうじゃない、ローカルな証言語を彼らが喋っていた。誰もこの現象を正確に説明する、説明できる人間がいませんでした。なんでこんなことができるんだろうか。どうして彼らがこんな言語を喋ることができるんだろうか。まあ、頭の上で乗っかっていた炎のような舌もそうですよね。この出来事を説明することができない。なんでこれが起こったのかわからない。自分は幻を見てんだろうか、目をこすってみたり、あるいは聞き間違えていたんじゃないかと耳をです叩いてみたり、そんな風にしておそらく彼らはいたんだろうと思うんです。主の御業というのはまさにこのような形で私たちの目の前で現れます。でこの御業を目の前で見た人々は、まあ使徒の働きの2章で、まあ、最後の方になりますけど、ペテロの説教を聞いて、まあ、その日にしてですね、3000人の人が洗礼を受けたというふうに書かれています。こうして見るとですね、神様の目的はまさにここにあったんです。どうしてもペンテコステの出来事ってこの2章の1節からその前半のですね、この4節まででこう切られてしまうことが多いのですが、実は神様の目的は祭りのためにはるばるやってきた外国の巡礼者たちに福音を語らせるために、このイエス様の復活を知るこの目撃者たち、商人たちに聖霊を注ぎ、風の吹き荒れる音や炎のような舌、そして各地の地域語を話させることを、これを呼び水にして十字架の福音を語らせたということなんです。今日私たちが注目したいのは4節にある皆が聖霊に満たされという言葉です。何度も何度もこの箇所を読んでいましたけれども、この箇所にはたと注目させられました。ペテロやヨハネ、まあ、そして、まあ、加えられたですね、マティアス、など十二使徒だけではなく、まあ、十二使徒が聖霊を受けるならわかる。でもこの十二使徒だけでなく、イエス様の死と復活を見た婦人たちも、それだけではなく、まあ、かつてはイエス様の活動を反対していた、義兄弟ヤコブとかね、ユダとか、まあ、イエス様の、腹違いの、弟たちがいるわけですけれども、この兄弟たちもみんな漏れなく聖霊に満たされたことになります。すごいことですよね。かつては限られた人にしか注がれなかった御霊、特別な人、王とか祭司とか預言者とか、そういう人にしか注がれなかったこの御霊が、この時を境に誰でも主イエス様を信じる者ならば皆受けられるようになった。ここから変わっていくのです。とっても画期的なことです。私たちはどうしてもこのペンテコステの出来事、聖霊の働きがすなわち他国のいろいろな言葉で話し始めたという現象にとらわれがちです。外国語を話した、ね、聖霊に満たされて外国語を話したというその現象がすごいことなんですけれども、でもそれよりももっとすごいことが 信じる者がみんな聖霊を受けたということです。この年のペンテコステ、この時のペンテコステを機に主の御霊が私たちクリスチャンに注がれ、御霊による自由な働きが始まったからです。その中には病気が癒されることもあります。主の御霊がなされること、もちろんその働きの一つには病気が癒されることもあります。私たちが聞いている証の中には、絶対に医者がもう治らないと言っていた病気が治された人も、そういう証を聞いています。ヤコブの手紙には、信仰による祈りは病んでいる人を救うという言葉もあります。私たちの信仰の本当に中心点かもしれない。信仰による祈りが病を救う、病んでいる人を救う、本当にそこに希望があります。主の御霊の働きはこれだけじゃありません。まあ威厳の問題があります。威厳を聖霊の働きだと主張するグループがある。もちろんその通り。でも威厳だけが聖霊の働きなわけじゃない。私たちのうちに住む御霊が自由に働くのですから、目に見える働き、目に見えない働きであったとしても、御霊は自由にその思いのままに行動されるはずです。私たちはいろいろ思い描きます。教会がこうなってほしい、私たちの生活がこうなってくれたら、将来はこういう道を歩んでくれたら。でも自由な御霊は私たちの思いがけない時に、思いがけないことをなされるわけなんですよね。これがもどかしい。本当に何年も何年も祈り続けても、なかなか1ミリも進んでないように見える。でも神様って本当に思いがけない時に思いがけないことをされる。え、今ですか。それが私たちの助け主なる御霊のなされることです。神の御霊は何か超人的なパワーだと思っている人たちも時々見受けられます。まあ、かつてはそういうふうに言われたことがある。聖霊はパワーです。でもそうではありません。神の御霊は私たちと同じ人格を持った存在、私たちの助け主です。私たちの人生を共に歩んでくださり、喜びも悲しみも全て共有し、時には私たちに御言葉を用いて悔い改めに導き、また真理を悟らせ、栄光へと向かう清さの道を歩ませてくださる。私、教会生活 よく分かりません、何年も言ってるけどもよく分からないというクリスチャンの方も多くいるかもしれませんけれども、しかし主の御霊が私たちを導いてくださっている。素晴らしいことです。かつてモーセが民数記の中で、主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのにと言ったことがあります。モーセだけが主の霊を受けていたので、それがみんなに霊が注がれたらいいのにと彼はつぶやきましたが、それが現実に起こりました。だいぶ経ちましたけれどもね。今は当たり前のように主の御霊が私たちのうちにおられて、器である私たちを用いてことをなさるようとしている。聖書の時代だけの話じゃない。今の教会の中にいるクリスチャンたちのうちにも聖霊は ことをなしてくださるはずです。さて、私たちは自分の内に住む御霊の存在に少し懐疑的です。こんな人の働きの話を見るとですね、昔はこんなことがあったんだなって思う人が多いと思います。多くのクリスチャンの中には、多くのクリスチャンたちは、私のうちには御霊がいるはずがないと思っています。だから異言がことさらに強調され、あるいは癒しの奇跡を行う牧師、教師が尊敬される、なんか力を持っている人が尊敬されるようになる。それは自分のうちに御霊がおられないと思うゆえに、その反動が出てるんだと思うんです。でも今日の聖書の箇所を見ると、聖書は皆が聖霊に満たされたと言っている。あの人にだけ注がれて、この人には注がれない、そういうセンサー、それをですね、こう優劣をつけるために御霊があるのじゃない。みんなが聖霊に満たされた。で、この聖書に書かれているこの皆、直接的にはもちろんね、直接的には復活の目撃者のことを意味する言葉です。ですが、イエス様を信じるすべての人と置き換えることができるはずです。過去も現在も未来にいるイエス様を信じるすべての人、皆が聖霊に満たされた。これがペンテコステの本当の意味なわけです。もし私のうちにも主の御霊がおられる、もし私の中にも主のご聖霊がおられるのであれば、目に見える現象はさておいて、私たちを用いて主の御業がなされるのです。信じられるでしょうか。私たちを用いて主の御業がなされる。これが教会の目的なんです。エペソ人への手紙には、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるという言葉があります。イエス様は私たちを用いてキリストの体である教会を立て上げさせるために、御霊に満たしてくださる。そこが教会の目的なのです。主の御業のために、この私が用いられ、牧師だから、信徒だから、男だから、女だから、若いから、年寄りだからではない。主の御業のためにみんなが用いられて、主の御業をみんなで共有する、神様の教会を立て上げる、神様の働きを立て上げる、このことこそ他に光栄なことはないんじゃないでしょうか。復活の目撃者たちは先行きの不安を抱えながらも、約束の御霊を待ち望んで祈りました。それはイエス様の約束があったからです。だから御霊を待ち望んで彼らは祈りました。そこから私たちが学び取ることは、神様に期待する人は神様の約束された御霊をしっかりと待ち望むということです。ああ神様、どうかお願いします、神様あなたに期待します、言葉だけじゃなくて本当に待ち望むのならば、神様が与えてくださった御霊が本当に私たちのうちに宿ることをしっかりと待ち望みます。そしてペンテコステの日に、御霊がイエス様の皆を信じる すべての人に与えられるようになりました。もちろん今の時代を生きる私たちも同じです。どんないろいろなことがあっても、将来に不安や恐れを感じていても、主の御霊が私たちに与えられるようにまず祈ろうではありませんか。冒頭ね、司会者が読んだヨエル書にはこう書いてありました。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。この箇所とっても素敵な御言葉でよく引用しますけれども、用いられるのは何も若い人だけじゃないんです。社会はいつでも若い人中心に社会は動いてきますが、主の働きに用いられるのは何も若い人だけではない。この終わりの日に主は全ての人に霊を注ぎ、男や女、子供や老人を、ひっくるめて皆が主の霊に注がれる。いわゆる全年齢層の人を用いて御霊は主の御業を成してくださるという約束です。想像できるでしょうか。この私を用いて主は御業をなされる。老若男女関係なく、主の大いなる働きのために器として私たちが用いられるのですから、本当に幸いなことだと思います。主の御霊が下ることを共に待ち望みたいと思います。お祈りいたしましょう。